はい、こんにちは、左大臣三永です。まれに朝4時ごろ布団の中でまどろんでいると、遠くからピーヒャラドンドンと祭り囃子が聞こえることがあるんですよ。まさかそんな時間に祭りはしないので、夢の中で聞いているのか耳鳴りかわかりませんが、一条通りは平安京の北の果てで、この世とあの世の境ということで、安倍の生命が百鬼夜行に出会った話とか、鬼や妖怪の話がありますのでね、そういうもののけめいたものが練り歩いてるんじゃないかと思うと楽しいです。本日は平家物語巻の第5より奈良炎章です。高倉宮持人王の謀反以来、平家となんと興福寺の関係は悪化する一方でした。何度かの交渉を経て、ついに平重衡率いる討伐軍がなんと攻撃に向かいます。前回都帰りからの続きです。奈良炎章。都にはまた高倉宮本庄寺へ授業の時、なんとの大衆同心して天草へ御迎えに参る城、これもって朝敵なり、さればなんと王も三井寺をも攻めらるべし、というほどこそありけれ、奈良の大衆おびただしく放棄す。摂政殿より、存じの旨あれば幾度も総門にこそ及ばめと仰せ下されけれども、一切用い立てまつらず、浮かんの別当ただなりをお使いに下されたりければ、
しゃん乗り物より取って引き落とせ、元取りきれ
と騒動する間、ただなり色を失って逃げ上る。次に上門の助近政を下さる。これをも
元取りきれ
と大衆ひしめきければ、取るものもとりあえず逃げ上る。その時は漢学院の増式二人が元取り切られにけり、またなんとには大きなる吉兆の玉を作って、これは平相国の神戸と名付けて、
うてえふんめ
何度ぞ申しける。言葉の漏らしやすきは災いを招く仲立ちなり、ことの慎まざるは破れを取る道なりと言えり、この入道相国と申すは、かけまくもかたしけなく、当銀の外祖にておわします。それをかように申しける南都の大主、およそは天魔の所意とぞ見えたりける。入道相国かようのことども伝え聞きたまいて、いかでかよしと思わるべき。かつがつ南都の狼藉を沈めんとて、備中の国の住人瀬能の太郎金安、大和の国の顕微所に伏せらる。金安500余機で南都へ発行す。相構えて州とは狼藉をいたすとも、何じらはいたすべからす。物のぐなせそ、休戦な大使そとて向けられたりけるに、大衆かかる内儀をばしらず、金安が余勢64人絡めとって、いちいちに皆首を切って、猿沢の池の旗にぞ駆け並べたる。入道相国大きに怒って、さらば南都を攻めよやっとて、大将軍には東の中将重衡、副将軍には中宮の助道盛、都合そのせい4万余機で南都へ発行す。大使も老将を嫌わず7004人兜の王を占め、奈良坂般若寺二箇所の道を掘り切って、掘り掘り買い立て書き、坂もぎ引いて待ちかけたり、平家は4万余機を二手に分かって、奈良坂般若寺二箇所の城郭に押し寄せて、時をどーっと作る。大衆は皆勝ち立ち打ち物なり、官軍は馬にて駆け回し駆け回し、あそこここに追っかけ追っかけ、差し詰め引き詰め散々にいければ、防ぐところの大衆数をつくいて打たれにけり、宇野国に合わせして一日戦い暮らす。夜に行って奈良坂般若寺二箇所の城郭ともに破れぬ。落ちゆく州都の中に坂の城を妖郭という悪僧あり、打ち物持っても弓矢を取っても力の強さも七大寺十五大寺に優れたり、萌木脅しの腹巻きの上に黒糸脅しの鎧を重ねてぞ来たりける。 帽子かぶとに五枚かぶとの尾を締めて、竿の手には地の葉のようにそったる白江の大なぎなた、国室の大立ち持つままに、同宿14人前後に立て、天外の門より打っていでたり、これぞしばらく支えたる、多くの官兵を馬の足流れて打たれに蹴り、されども官軍は大勢にて入れ替え入れ替え攻めければ、妖覚が前後左右に防ぐところの同宿皆打たれぬ。妖覚ただ一人たけけれど、後ろあらわになりければ南を裂いて落ちぞゆく。宵戦になって、暗さは暮らし、大将軍遠野中将、般若寺の門の前に打ったって、
火を出せ
と、のたもうほどこそありけれ、平家の姓の中に、播磨の国の住人、福井の将の下士、次郎太夫友方という者、盾を割り、松明にして、在家に火をぞかけたりける。12月28日の夜なりければ、風は激しし、ほもとは一つなりけれども、吹き迷う風に、多くの伽藍に吹きかけたり、恥をも思い、なおも惜しむほどの者は、奈良坂にて討ち死にし、般若寺にして打たれに蹴り、行部にかなえる者は、吉野戸川の方へ落ちゆく。歩みも得ぬ老僧や、尋常なる修学者、稚児ども、女わらんべは、大仏殿の二階の上、山下寺のうちへ、我先にとぞ逃げ行きける。大仏殿の二階の上には、千四人登り上がり、仇の続くをのぼせしと、橋をば引いてんげり、妙か正衆を仕掛けたり、ほめき叫ぶ声、小熱、大小熱、無限阿鼻の炎の底の罪人も、これには過ぎじとぞ見えし。興福寺は短海港の護岸、当時類体の寺なり、東根堂におわします仏法最初の釈迦の像、西根堂におわします自念呪術の観世音、瑠璃を並べし四面の楼、主丹も交えし二階の楼、クリン空に輝きし二基の塔、たちまちに煙となるこそ悲しけれ、東大寺は常在不滅、十方寂光の精進の御仏とおぼしめしなずらえて、聖武皇帝手ずから自ら磨き立てたまいし、金堂十六条の盧舎那仏、右室高く現れて、半殿の雲に隠れ、白号新たに拝まれたまいし、満月の尊容も、三櫛は焼け落ちて大事にあり、御神は湧き合いて山のごとし、八万四千の総合は、秋の月早く五重の雲に溺れ、四十一時の陽楽は、夜の星むなしく中悪の風に漂う。煙は中天に満ち満ち、炎は虚空に暇もなし。目の当たりに見立て祭る者、さらに眼を当てず、遥かに伝え聞く人は、気も魂を失えり。発想、三論の訪問、商業、すべて一貫残らす。我が町は言うに及ばす、天竺神壇にも、これほどの宝滅あるべしとも覚えす。宇伝大王の島言も磨き、美酒勝間が釈仙壇も刻んじも、わずかに当人の御仏なり。言わんやこれは、南縁部大のうちには唯一武装の御仏、長く旧尊の後あるべしとも覚えざりしに、今、独縁の塵に交わって、久しく悲しみを残したまえり。盆弱しよう、龍神八部。妙観妙師も驚き騒ぎたもおらんとぞ見えし。発想王後の春日の大名人、いかなることをかおぼしけん、されば春日野の露も色変わり、三笠山の嵐の音、恨むる様にぞ聞こえける。炎の中にて焼け死ぬる人数を知るいたりければ、大仏殿の二階の上には1704人、山科寺には804人、ある御堂には504人、 ある御堂には304人、つぶさに知る至りければ3504人なり。戦場にして打たるる大衆1004人、少々は般若寺の門の前に切りかけ、少々は持たせて都へ上りたもう。29日、唐の中将なんと滅ぼして北京へ帰りいらる。入道小国ばかりぞ行き通り晴れて喜ばれけれ。中宮一員将校摂政殿伊下の人々は、悪僧をこそ滅ぼすとも火蘭も破滅すべしやとぞ御嘆きありける。衆徒の首ども、元はお家を渡して獄門の木にかけらるべしと聞こえしかども、東大寺興福寺の滅びぬる浅ましさに沙汰にも及ばす。あそこここの溝や堀にぞ捨て置きける。聖武皇帝新筆の御記文には、我が寺興福せば天下も興福し、我が寺水備せば天下も水備すべしと遊ばされたり、されば天下の水備せんことも疑いなしとぞ見えたりける。浅まし狩りつる年も暮れ、自称も五年になりにけり。
高倉の宮持ち人王の謀反に興福寺が手を貸したのみならず、その後の交渉相手も次々と無限に扱ったために、ついに清盛が切れて平重衡以下の討伐軍を送り、なんと焼き討ちにしたという話でした。鹿は話の中に出てきませんけれども、さぞかし大慌てで逃げていったんじゃないでしょうか。ここまでが巻の第5となります。次回から巻の第6です。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。